黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこう言うのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。
アーメン、
アーメン。ご起立ください。賛美150番をもって復活の詩を込めて歌います。それでは朗読文62番、復活説。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。
イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。
私たちの主イエス・キリストによって、
私たちに勝利を賜るために感謝しよう。
イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
彼らは恐れ驚き、亡霊を見ているのだと思った。
そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。
私の手や足を見なさい、まなしく私だ、触ってよく見なさい。
亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。
キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの始祖となられました。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、御霊ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより開いて、生きる者と死にたる者とを裁きかまわん。我は聖霊を信ぜ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ぜ。アーメン。
章詠155番です。155番です。
君の
席ください。本日礼拝のために浪川執事にお祈りをお願いいたします。
お祈りします。私たちの愛する主を感謝します。今日もこうして私たちが一つのところに集まり、賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶこの時間を持つことができたことを感謝します。またこの1週間も私たち一人一人と共にいてくださったことに感謝します。今日ここに御子イエス・キリストの復活を覚えて礼拝を捧げます。御子イエス・キリストを死者の中から復活させられた主よ、復活の光に照らされた喜びと希望のうちにあなたを賛美します。主は私たちの罪を十字架のイエス・キリストに負わせ、罪と死との呪いをその死によって打ち砕き、3日目によみがえられたイエス・キリストを信じる全ての者に罪の許しと永遠の命を与えてくださいました。今日聖餐のこの日、イエス・キリストの御体であるパン、また流された血を私たちが口にして、私たちの中から洗い清めてください。また今日御言葉を語られるパスタ河合先生、また働き人の上に聖霊10万を与えてください。主の御言葉、またその思いをすべて語り尽くすこの時間となりますよ。またそれを聞く私たちの耳を開いて清めてください。それを聞いて、その御言葉を聞いて私たちがアーメンし、また従順になる私たちでありますよ。またキリストの体である教会、成田エクレシア、横浜天聖キリスト教会に集う私たちを聖霊によって導いてください。私たちに平和を与えてください。私たちの祈りを聞いてください。やめる者に癒しを、傷つき悲しむ者に慰めを、困難の中にある者に助けを与えてください。それぞれが祈りのうちに覚えるすべてのものを顧みる、あなたの慈しみ深い御心のうちお守りください。また聖霊の力に強められて、復活のキリストを述べ伝えていくことができますように。イエス様の復活を信じる私たちの信仰を強くし、恐れることなく望みのうちに与えられた命を生き、また永遠の命を生きるものとならしめてくださいます。私たちは御言葉を待ち望み、聖霊の導きを祈ります。あなたの御言葉を聞かせてください。私たちの救い主、私たちの復活の希望、また喜びとなられた御子イエス・キリストによってお祈りいたします。
アーメン。
これより聖餐式を執り行います。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げる後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが十字架にかかってくださり、死んでくださり、3日目によみがえり、天に昇り、そして私たちに現れてくださったことを感謝いたします。今我らはあなたの死を告げ知らせるこのパンを今預かりたいと願います。どうかこれに預かる一人一人に、あなたが主にある誠の命へと告げ合わされて、一つとなる恵みの勝ち合いを与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではパンを分散いたします。
主キリストの裂かれた御体です。アーメン。主イエスキリストの裂かれた御体です。
アーメン。
主はいただきます
。主イエスキリストの裂かれた御体です。イエスキリストの裂かれた御体です。アーメン。アーメン。イエスキリストの裂かれた御体です。
アーメン。
アーメン。イエスキリストの裂かれた御体です。
アーメン。
アーメン。イエスキリストの裂かれた御体です。
アーメン。
私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お祈りします。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもの父なる神様、あなたを褒めたたえ感謝いたします。この杯によって私たちの死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪が清められ、道の大いなる愛の分かち合いを新たにされますことを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは分散いたします。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、よよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。お祈りします。聖なる死を、主の裂かれた身からだと流された血潮といただき、主と一つとなった恵みを感謝します。今私たちは 恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御胸に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。感謝します。それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私のしたこと全部を私に言ったと証言した。その女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。アーメン。
Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed 2 days.And because of his words, many more became believers. Then he said to the woman, We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. Amen.
主よ、このサマリアの女のように私たちも恵みを受けた後、その恵みを必要としている人を思い出し、走っていく勇気を与えてください、
はい、
そして私たちの拙い言葉が伝えたイエス・キリストではなく、私たちの伝えた先々においてあなたの言葉ではなく、私はこの方の語ることを通して信じたとイエス様に告白する聖なる群れが起こされますように。やがてこの若者たちが本当にヘペリンした言葉によって、自分たちの将来が、自分たちが出会う人がどれだけ特別な人であるかを知る時が来ます。主よ、それを早めてください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は、ヨハネによる福音書の20章19節から23節です。ヨハネ20章19節から23節です。それではヨハネ20章19節から23節です。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、 その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。アーメン。ではお祈りいたします。復活された我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。我らは罪許されました。我らはイエス様、あなたを信じたことによって永遠の命が与えられました。私たちはイエス様と共に聖徒とされました。あなたを褒めたたえ賛美いたします。この復活祭を祝うこの主日、どうか我ら一人一人にあなたが豊かに臨み、私たちがあなたと本当に復活の主と出会うことができるこれからでありますように、どうか取り継ぐしもべらをあなたが清め整えて、あなたの命そのものを豊かに流し出すことができますように、あなたの御心そのままを語ることができ、また一人一人が耳を開き心を開いて、あなたご自身を豊かに受け入れ、私たちの真ん中に立ってシャロームと言ってくださいますように、どうかこれからよろしくお願いいたします。一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。
イエス様は実際この地上に生まれたことを信じなければ、皆さんの信仰ここに来ていること虚しいことです。イエス様がこの地上に直接生まれたことを証明するために、神様はどういったことをなさったかといったら、ローマに支配されていたイスラエルに対して税金を正しく徴収するために戸籍を作ることを宣言しました。一見私たち本当に当たり前にずっと綴られていること、その中から真実を見出すということをしない、表向きことは税金を正しく徴収するために人の人数を数えるということだったんだけど、この裏見えないところにおいてはどういうことが起きたかといったら、ローマという国、このね世界一の仕組みを持っているこの国の仕組みの中において税金を徴収する、それを言い訳に戸籍を作ることによって、イエス・キリストがこの地上に明らかに生まれたこと、明らかに生まれてきたこと、それをね証ししてください。イエス様は生まれた時も、生まれた時もこの大きな国の仕組みの中において、絶対にイエス様が生まれたことを否定できないように戸籍を作るということを発令して、そしてイエス様をこの地上に生まれさせました。なぜ？キリストを信じる者も信じない者も、信じた者はそれによってキリストが明らかな方であるということを知って明らかに信じる、その信仰を助けるために、キリストを信じない者には何を根拠にあんたたちは信じないんだ、戸籍に載っておられる方だ。しかもローマが税金を徴収するために作った、その仕組みの中で書かれておられる方なんです。もう一つ、皆さんは先ほど私と一緒に使徒信条を告白しました。我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、その下りをずっと行くと、ボンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえ、賢い良い来たりで生ける者と死に至る者とを裁き、玉は、という言葉がバーッと出てきて、恐ろしい言葉がここの後ろにね、賢い良い来たりで生ける者と死に至る者とを裁き、玉は、その日があんたに待っているよ。信じている者にも、イエス様を信じてね、イエス様を待ち焦がれている者も、
そしてイエス様を信じずにいる者も一人も残さず全部賢より来たりで生ける者と死に至る者とを裁き賜う、ね、だから裁き賜うの次に何が来るかって言ったら我は神を信ず聖なる行動の教会と名を出てくるんですよ。なぜそのねひどい裁きに預からないため預からないためにどういう形の信仰が必要か私たちはイエス様を信じる信仰が必要聖なる、ね、行動の教会このねこの教会の集いこれが必要生徒の交わりが必要だここのね生徒の交わりはねお母さんのママね、パパの交わりにおむつの交わりがこんな大きくなってしまう生徒の交わりだし生徒の交わりの次にこの交わりの中においてねこの教会の中において御言葉の中において培われて成長した思い心感情が生徒の交わりの中で互いの弱さを受け入れてね、うん支え合ってそして互いを本当に祝福する存在そしてちょっと良くないことがあってもしょうがないかもう小さい時からのキリストのこのね屋根の下でこの付き合いだから生徒の交わりその次にだから罪の許しが来る、うん、罪の許し、これについて私たちはよくあのね、分かってないのが、私たちの罪の許しはどこから始まらなければならないかって言ったらね、聖徒の交わりの中において、聖徒同士の罪の許しが本当に必要なんです。うん、その聖徒同士の罪の許しがあって、その後が体の蘇り。ね。イエス様が聖徒の、その、交わりの中で許しが生まれるとその生徒たちに永遠の命を与えるためにバンバンバーンってラッパとともにねイエス様の再臨が来た時にその時に私たち一人一人をね常しえの命に導くために迎えに来るということがこの四福神道の中に全部入っているということなんです。信じても信じなくてもこのことは誰にでも全部起きるんだよ。信じても信じなくても誰にでも起きるんだよ。いずれ私たちは寿命が尽きて主の前に立つか、そうなかったらイエス様の再臨が来て天使のラッパとともに私たちは引き上げられて主の前に立つか分かりません。この二つの方法によって寿命が尽きて主の前に立つか再臨のラッパとともに主の前に立つかということなんですけれどその主の前に立った時に二つの裁きが私たちを待っています、うん、一つはイエス様を信じた一人一人に報いる、ね、報いの裁きがありますもう一つはイエス様を信じておらず、立てついて、そして、あらゆる罪を許されていない人たちが、自分が犯した罪を、ビデオのように、あらゆる角度から見せるんですね。一つの罪を犯すときに、東西南北上下、あらゆる角度から、その人の罪を全部、こう、見せてくださって。そしてそれを見た人たちが自分が犯した罪に納得して地獄に行くという裁きを受けます。聖書を見るとその裁きを受けた時に一人もねその裁きに盾をつく者がいないんです。そうじゃなくて誰々のせいでいつか言ってる人がいない。なぜかわかりますか？自分が犯した罪をあらゆる角度からこれを全部見せるのでその見せたものを見て言い訳で 逃れようということが一切できない。そのような状況がそこにあるから、その前に立った裁きの座の前に立った者が一人も盾をつく、弁解をする、すいません許してください、すいません許してくださいが一切聞かない世界っていうというのを分かってるから、一人もいないんです。皆さん信じられますか？この地上で罪を犯した時に取り調べを受けると、もうとにかく許していただくために言葉をね、のんべんだらりと自分に有利になるようにね、あらゆる罪人が全部言います。ちょっとでも罪をね、少なく見積もっていただくために、うん、ということなんだけど、神様の前に置いて裁きを受けた日は一切そういったことが見受けられない。なぜかって言ったらね、その方の前にね、もう自分の生き様に対して弁解する余地がないということを、その見舞いに立って自分がやったことを全部洗いざらい見せられた時に、人は分かって、そしてそれをしないということなんです。今日復活祭です。なぜこの厳しいかなと思われるようなことを皆さんに今お話をするかといったら、皆さんが信じているイエス様がどういう方かということをしっかり知った上で、皆さんがイエス様を信じてほしいからなんですね。イエス様はどういう方か、皆さんが神の前に立った時にね、言い訳一つもできないような罪、それを裁かれて地獄に落ちる前に皆さんを救うために来てくださった方なんです、うん、そして皆さん自身が神と人の前で借金したこと、どんな借金？罪の借金です。罪の借金というのは、罪を犯すたびに被害者がいて、被害者には全部ね、賠償しなければならない。世の法廷でも賠償したことについては罪がちょっと削減されます。でも皆さんがね、罪を犯してその賠償したことがほとんどないですね。例えばの話、このコップを割ったらね、コップを割った時にこのコップをね、買って、その人が満足するコップを買って返せばいいです。でも人の悪口言ったり、人を憎んだり、あざけったり、さまざまな罪を犯したことについては賠償のしようがない、賠償のしようがない。でも賠償しなければならないんですね。神に罪を犯したことも賠償しなければならない。賠償すればいいんです。でも物理的にこの賠償できることというのは、罪の中で賠償できることはほんの少ししかない、うん、罪のほとんどがどんなことをしてでも賠償はできない。これが罪のほとんどなんです。その罪のほとんど、それをイエス様は信じた私たち一人一人の連帯保証人になって、私たち一人信じる者の連帯保証人になっているゆえに、罪の借金返しきれないもの、それを神様はこう言ったんです。返しきれない罪の借金について、あなたたちは死でそれを返しなさい、必ず死ぬという死で返しなさい。そしたらイエス様は連帯保証人である自分がそれを受けてくださったんです。死で返しなさいと言ったことに対して、旧約時代は一人が羊一匹連れていて、自分が犯した罪、それを羊の罪なき命でなかったことにしてもらいました。でもそれは今まで犯したことへの一度限りのことなんですね、うん、その後はまだ1年間これを悔い改めるチャンスがないんですね。気をつけて罪を犯しながら生きるしかない、気をつけて罪を犯しながら生きるしかないと思っていたのは旧約聖徒ユダヤ人である。今私たちはどうであるかしたら、このイエス様が十字架の上でご自分をね、 私たち罪人の連帯保証人として必ず死になさいという神の宣告に対して自分の永遠の命を差し出してくださったので、イエス様があの十字架の上で死んでくださったあの時から2000年が経った今でも、イエス様の命が一匹の子羊の命ではなく永遠なる神様の命、尽きらない神様の命だったので、あの十字架の上でイエス様の命が捧げられた時、イエスキリストを信じるあらゆる世代に対して今も永遠性を持ってその罪の許し、罪の許し、これをね保証してくださっているんです。いいですか皆さん、皆さんがねこの聖祭式に預かって、イエス様が何のために十字架にかかって死んでくださったのか、イエス様が死んでくださったことによって私とイエス様の死はどういう関係があるのか、そういうことをしっかりね、わからないことにはもったいないすぎる、もったいないすぎる。今日イエス様はこの聖餐に預かる一人一人にこういう恩恵を与えてくださいました。私があなたの代わりに連帯保証人となってあなたの罪に対して全部死んだことを信じますかって言ってるんです。信じますかって言ってるんですよ。そして信じる人はこのパンに預かります。信じない者がこのパンに預かった時、その人は自分の罪をこれをパンに預かって口に食したことによって自分の罪を定めてしまうと書いてある。聖餐、本当に主が命を差し出して与えてくださったものなので、私たちも命は差し出してないものの信仰を持ってこの聖餐に預からなければならない。これが聖餐にまつわる私たちの掟です。いいですか、主は自分の命を連帯保証人として出して、そして私たちが神と人の前で犯したその罪のもろもろ、それを全部ね、自分の命で全部返してくださいました、うん、そして今ここにいるんですね。今日の聖書の御言葉を見ると、聖書の御言葉にね、イエスが彼らの真ん中、ど真ん中に立っておられ、ど真ん中に立っておられという言葉が出てくるんですけれど、このど真ん中に立っておられる方、この誰のど真ん中、イエス様が十字架の上でむごい死をね受けて死んでしまいました。イエス・キリストを慕うその全ての人も囚われたら同じ形で処刑されるに違いないと思っていたイエス様の弟子たちは、イエス様が死んだ後からは表に自分の面を出すことができなかった。表に自分の、ね、イエス様と一緒に、ね、歩いていて、すごく有名人になっている。イエス様は人を、ね、蘇ら、ね、生き返らされた時、まだ、ね、この目くらの目を上げた時、耳しの目、耳が開かれた時、あらゆるこのイエス様がヒーローになるその場面に彼らも行ったんですね。だから自分の知らないうちに彼らは、ね、超有名人になっていたんです。だからイエス様が囚われて、あのイエス様ほどの素晴らしい方をあんなにむごいことをする奴らであるならば、私なんじょもう本当に何でもできるだと思ったので、彼らは何をしたかしたらね、怖くて怖くて外に出ることができずね、イエス様と同じ目にあったらどうしよう、怖くて怖くて同じところにダンゴムシみたいに集まっていたんですね、うん、そのど真ん中に立っておられということです。皆さんいいですか、イエス様は皆さんに大きな枠からしてみると罪の許しのための連帯保証人です。 で、どんな罪って言ったら物理的にお返しできない神と人の前で犯した罪、それに対してその罪の借金がある以上みんな必ず死になさいと創世記には書いてある。その宣告通り死ななければならない私たちに対して連帯保証人になってくださったことによって罪の借金を返すことができない私たちに代わって連帯保証人として自分の命で私たちの罪の借金を全部返してください、返してくださったということなんですね。それだけではないんです。この罪の借金がね、返された人にイエス様がね、大きなプレゼントを用意していたんです、ね、イエス様が不安におののいていて、自分も十字架刑にされるかもしれない、怖くて怖くてたまらない彼らのど真ん中に立って、あなた方に平安あれと言うんです。どういうことか、あらゆる不安、皆さんが覚える不安、その不安があって、その時でもイエス様の名前を呼ぶ、ね、力が皆さんにあるの。イエス様助けて、ああどうしようどうしよう、というね、その心づもり、その信仰があるならば、復活したイエス様が皆さんに与える一番大きなプレゼントというのは、不安を取り除く。ユミ、勉強しても不安になる時ある、うん、でそういう時に、うん、どうやってその不安をいつも取り除くんですか。
聖書読んだの。
そうです。そこ。あのね、弟子たちが怖くて怖くて行った時に、彼らがね、やらなかったことは一つあるんですね。何かしら、世がイエス様を罵りね、裏切っている時に、彼らは弱ちいものでありながらでも談合虫になって、同じ場所でイエス様ああやって死んだよね、私たちもそうやって殺されるかもしれないね、でもイエス様信じないっていうことを言ってない。どんな不安の中にいても、キリストにある信仰を立たずにそこに立っているということであるならば、イエス様は、復活したイエス様は一番最初に何をしてくださるかと言ったら、不安な心に平安を与えてくださいます、
19節ですね。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちが行ったところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。アメン。ですからイエス様が復活した後に、真っ先に主の民、弟子に対して言われること、これは平安があなた方にあるように。ですから不安を真っ先に取り除くんです。世の中歩んでいると、いろんな不安の種がありますね。あの、子育てとか、ね、友達付き合いとか、勉強とか仕事とか、ね、将来のこととか、ね、どうやってお金のこの、ね、足りないのを解決していこうかな、まあ、いろんな不安の種があるんですけども、そうしたいわば死、ね、この死をイエス様が、その死を打ち負かして、死に勝利して、そして復活するためにイエス様はこの地上に来られたんです。イエス様は誠にこの十字架にかかるためにこの世に来られたんですね。イエス様が真っ先にされたこと、それは平安をあなた方に与えること、不安を取り除くこと、これが真っ先でした。
ユミがこういうことを言いました。不安が来るとき聖書を読んだり、まあ、ケフィルもするでしょう。あのね、不安が来た時に、イエス様が皆さんのど真ん中に立たなきゃいけないです。で、イエス様を皆さんのど真ん中に立たせるためにしなければならないことがあるんです。じゃあ経済的な不安が来た時にどうしましょう。彼が貧しくなられたことによって私は困る。 彼が貧しくなられたことによって私は富まれた。彼が貧しくなられたことによって私は富まれた。これを皆さんが宣言するとイエス様は富まれた。誰かに罵られて無視されて虐げられている時もそう。彼はね、私のために罵られ、唾かけられ、ほっぺを叩かれ、ね、そしてあざけり笑われた。よって私には残されていない。宣言するんです。そうするとどういうことが起きるかしたらね、皆さんが本当に理由もなくなんか仕打ちを受けているという良くないことを言われた、そういう状況の中に置かれたとしても、イエス・キリストを、ね、宣言すると主が戸間の中に立ってくださって、どういうことになるかって言ったらね、皆さんを罵っていたこと、皆さんを攻撃していたこと、ね、皆さんを否んでいたこと、あらゆること、それがね、物理的に変える、変わるということ、皆さん体験することができるんです。イエス様を信じて一番もったいないことは何かって、聖書に書いてあるのに、それをね、まさかと思って実践しないこと。それが一番もったいないことで、イエス様に望みをかけないものは信仰がないもの、信仰がないものはイエス様に会うことができない。イエス様に望みをかけるものは失望にね、会うことがない。ということが聖書に書いてあるんですね。皆さんがいつでもどこでもイエス様に望みをかけることができますように、イエス様が何をしてくださったかって言ったらね、今までイエス様が十字架にかかる、その時まで、一年に一回、大祭司、くじ引きでね、選ばれた、ただ一人のものが、ね、死聖像に子羊の血を携えて入ることができました。ということなんだけど、イエス様が十字架の上で永遠なる自分の命を全うしたことによって、一年に一回というこの時間に制限されたチャンスではなく、いつでもどこでもイエス様に望みをかける者は、イエス様が流された子羊の血、それを携えて死聖像の中に入って、神の臨在がただある場所、その死聖像の中に入って、今自分が必要なその全てのことを要求することができるように、イエス様が十字架にかかって死んだ時ね、死聖像の垂れ幕が真っ二つに割れたと聖書に書いてあるんですね。スキジョという言葉がそこに使わされているんですけれど、このスキジョという言葉はイエス様がバプテスマのヨハネにバプテスマを受けた時も天が栄えた式場、そこから御言葉が降りてきた、ね、そして御言葉が降りてきたので、今私たちは新約聖書、旧約聖書全部持ってるんです。次、ね、もう一回の式場はいつかしたら、もう一回の式場はイエス様が十字架の上で死んだ時に、死聖所、この地上においては神がおられるただ一箇所の場所、その死聖所の垂れ幕が真っ二つに分かれることによって、この時もね、築城という言葉が使われているんですね。で、ここは何かと言ったら、ね、神の臨在がある場所が築城開かれています。臨在がある場所、臨在がある場所、それが開かれて、次イエス様は私たちに何を言ってくださったかしたらね、私の名によって祈る、ね、開かれたので、1年に1回しかなかったチャンスが、私たちはいつでもどこでも子羊であられるイエス様、あなたが私のために流してくださったこの血潮によって私を清めてください、その血潮を私にくださいと思って血潮を携えて死聖所の中に入れば、入ってから何をするかって、この祭司は四隅にその血を塗る、聖書を見ると書いてあるんだけど、皆さんは何をするかって言ったら、四隅にこの血を塗りながらね、あらゆることをそこで言うんです。今こういうことがあります、こういう罪があります、こういうね、ことが起きています。死聖所、神の臨在がある場所、そこに行って皆さんがあらゆることをそこでね、全言い尽くすと どうなるかって言ったらね、イエス様こう言い尽くした、死聖所の中に入ってきて言い尽くしたことに対してこういう確約を与えてくださいます。私の名によって祈れ天の御父が報いてくださる、私は実行する。だから今私たちは子羊の血を、イエス様が流されたその血潮を持って、私たち自身が祈って、そして行こうとしたらいつでもどこでも死聖所の中に入ることができます。その死聖所の中に入るとね、イエス様の臨在があって、私たちが話す言葉のその全てを受け取ってくださって、そしてそれを答えてくださる、その確約を、私の名によって祈れ天の御父が報いてくる、私には天と地の全ての権威があると言ったんですね。どういうことかと、皆さんが祈るとき、祈るとき天のものが必要だから天のものを与えるよ、地のものが必要だったら地のものを与えるよ、それを教えるために私には天と地の全ての権威があるって言ったんです。全部イエス様のものだから、天のものでも地のものでも、あなたは今言っているその祈りの案件に必要であるならば天のものをあげよう、
ね、
地のものをあげようと約束してくださって、この宇宙的なね力を信じてね、この間お母さん方は聞いたよね。でこの中に若者の中にも聞いた、そのメッセージに預かったものが2人います。本当に投資もなかったね、一文なし10億の借金を抱えていた、ね、ケリチェ、英語ではケリチョイという女がね、イエス様に会って復活します。どういう復活、中国の借金を持った者が、イギリス女王より金持ちになった。金持ちになりたいいい、それもたった10年で、2年間の準備、8年間仕事して、今50歳、仕事引退して子供と夫と一緒に世界一周2回目、確か7兆とか言ってたよね、
言ってましたね。
そう、今彼女の総資産が7兆ぐらい、7兆だよ、丸何個イエス様は復活した理由があるんですね。私たちの体のよみがえり、それだけじゃない、政治経済文化教育のよみがえり、家族関係のよみがえり、ね、夫婦関係のよみがえり、国のよみがえり、あらゆるよみがえり、それをね、私たちに保証してくださるために、イエス様は私たちのよみがえりの主になった。昔の先人たちは聖書に書いていることを本当に信じて、そしてその書いてあることの実態の中に入って、ああ聖書に書いてあるの、それあれ本当だ、全部もらっちゃったんです。これを昔のことだけを皆さんに言うと、皆さん昔はそうだったけど、ね、今はどうかしら、皆さんの信仰が、ね、乏しすぎるので、イエス様がね、昔はそうだったけど今はどうかしらって言ってるんで、私は昨日も今日も変わらないって言ってる。そんで今の時代において身近に、ね、皆さんが理解できて信仰が持てるようにね、門なしで1位になった人、何にもない状況の中からね、大統領になった人とか、いろんな人を今私たちの時代に証として立ててもらっている。どうやってそのような領域に行くか、それは御言葉を信じて御言葉を宣言することによって、不安があった時にはね、イエス様を 自分のど真ん中に招き入れて、そしてその招き入れた方、その方と自分との間にあるこの臨在、その臨在が溢れるときに、イエス様に包まず全部お話しすることによって、聞いたイエス様が皆さんの案件について、天のものが必要だったら天のものを、地のものが必要だったら地のものをあげる、それを確約するために主がね、いくつかの言葉を残してるんです。私には天と地の全ての権威があるということで、天のものが必要だったらあげる、地のものが必要だったら私は全部あげることがあるよ、できるよって言ってる。そしてもう一つは、私の何をできるので天の道手が報いてくださる、私は実行するというこの言葉を与えてくださって、次これに対していつからいつまでその保証をしてくださるか、それはこう言ったんです。私は世の終わりまで、世の終わりまでって言ったんです。だから世の終わりというのは2つの世の終わりがあるんだけど、皆さんの弱いが、命が死んだ時の世の終わり、このね、全ての地球がヨハネの啓示録に書いてある通り、ね、新しい天と新しい地になる時に世の終わりがあります。これ以外は皆さんがイエス様を切り捨てない限り、イエス様は皆さんと一緒にいるということを言ってくださった。いいですか。これを信じたね、人なんですよ、このケイチョンという人は。彼女はね、自分と同じようにもんなしで成功した人、特別にピカイチの成功した人、その人たちの本を100冊読んだ。それで100冊の中で、もんなしの人が成功するために何かのアクションをしているんだけど、皆さんがやらないのはアクションをしないからなんです。アクションをしたことを見たら、いくつか共通点があったんですね。その共通点を7つに絞るんです。絞ってそれを毎日目覚めた時からこれを実践するんだけど、まずね、寝所をしっかりと定まないと成功はできない、ということです。彼女は起きたら一番最初にベッドメイキングから始まる。きれい、欲しいんだったら今度教えます、ね、その7つを彼女は実践した、実践した。でもこの100冊の本の中で彼女が60回読んだ本がある。どんな本でしょう、どんな本でしょう。60回読んだのは聖書に基づいて書いた成功本、宇宙的な力が自分を助けないことにはね、宇宙的な成功はできない、ということで彼女はそれをするわけです。結婚相手を決めるために確かね、30個くらいなんかリストを作ったそうなんです。そしたらね、旦那さんが、身長190センチくらいあればいいなと思ったんです。193センチ。その旦那さんが彼女に何て言ったかって言ったら、うちのお父さんもね、年取ったらね、2、3センチ低くなったり、私も年取ったら2、3センチ低くなるから、ちょうどあなたの結婚相手じゃない、で、その人ってどんな人かって言ったら、世界一の、彼女はどんな人、正式に学校をね、ちゃんと行って卒業したの、中学、高校は夜間校、昼間は工場、ワイシャツ工場。その人が日本に留学してね、何を、衣装、ファッションを学ぶ、ファッションを学んでから彼女はまた日本でフランスに、ファッションの本拠地に行こうって、フランスに行くんです。 フランスにいてフランスで本拠地でやってみようと思ったら自分にはファッションのセンスが世界的なセンスはないということが分かって広告会社に就職して広告の仕事をするんだけどその中において死ぬ気で仕事したんだけど残ったのは死にたいということと中国の借金しか残りませんでした。でも本当に成功した人たちの事例を探して身につけてそして彼女が60回も読んだのは宇宙的な力が自分を助けないことには自分には成功ができないので、うん、その宇宙的な力が自分を助けるようにイメージトレーニングを毎日した、ね、うん、そしたらねとんでもないことになってそれを実践全部準備をして実践したら2ヶ月足らずで成功しちゃったんです。今彼女の会社は、ヨーロッパほとんどにある。で自分は経営しないで自分の会社を CEO 選んで任せて自分は今2回目の世界一周を夫と自分と子供と一緒にそれをしているということでした。見事に復活したと思いませんか、ね、皆さんにとってはね、イエス様の復活よりこういう復活の方が嬉しいでしょ、ね、手が届く復活だ私もやればできるんじゃないそういう復活だ、うん、あのね彼女はクリスチャンであったことを確認して私はホッとしました。クリスチャンだった。だから彼女が言ってる言葉がこう、ね、聖書のように聞こえる。言ったでしょ？私もこれ。なんかその人の言ってること、ヘブルの11章の言葉に聞こえて聞こえてしょうがない。やっぱクリスチャンです。いい？60回読んだよ。宇宙的な力。すごい賢い人だな。宇宙的な力って言っちゃったので、ね。あの敵を作らなくて済んだんです。宇宙的な力。今日イエス様の復活も皆さんに教えました。イエス様の死も教えました。そしてイエス様の復活されたことによって私たちにはあらゆる復活のチャンスが与えられているということも言いました。私たちと同じ鼻で息を吸っているこのねケリチェという人、この人がねもう本当に自殺しようと思っていたところでね、お母さんのことを思い出してもう一度あの生きようと思っていて新しい人生が始まるんですけれど、その時に彼女をねこの導いて彼女を大成功へと導いた、それが結局はイエス様であったということを私がね確認できて本当に嬉しかったです。私の名によって祈る天の御父が報いてくださる、私も実行するって主が言ったんですね。だからイエス様はどういう祈りをね答えるかって言ったらね、プランがあって自分はこれこれをする、プランがあってそのプランに沿って自分のできるあらゆることを全部した時に、皆さんこうやってね計画書通りこうやってそれをあの会社同士も見積書って出すじゃん、ね、見積書出すよね。見積書の一番いいのが相手の会社に選ばれるでしょ。イエス様も私たちがね私たちの心出し、それを見積もりを出して、見積もりに沿って私たちが行動しているかどうか、それを見ているんですよね。あ、見積もりに沿って、この人は自分が持っているあらゆる肥料を全部したということが証明されたときに、イエス様の、ね、宇宙的な力が動くんです。イエス様、私は勉強してね、勉強してこうなりたいです、それで一生懸命どういうふうに勉強すればいいんですか、教えられた通り勉強する、そうするとこうなりたいです、ハーバード行きたいですって言ったならね、ここの ね、見積もり書にはハーバード入ってる、ハーバード入ってるから、いける、いける。これがイエス様が私たちに与えてくださる、ね、祈りの答え法則なんですよ。今まで私たちはね、見積もりね、本当に雑、どっかの会社に持ってってもね、絶対に受け取ってくれそうもない見積もりを私たちは持っていた。イエス様に見積もりちゃんと出してください。ちゃんと出すっていうのは何か、計画に沿って行動する、それがね、一番正しい見積もり書なんですね。だから計画に沿って、正しい計画を立てて、正しい計画に沿ってね、行動する、そのことによって自信持ってイエス様、私の見積もり書ですで立てば、イエス様言ってるんですね。私は天と地にある全ての権威を持っている。あなたの見積もりに天が必要か、はい、下ろしてあげる。地が必要か、はい、下ろしてあげる、ね、天にあるものが必要な、天、地にあるものが必要な時は、地にあるもの、権威、力、威力、尊厳、勢いが必要な時には、それを持って主は答えてくださる、ということなんですね。今日復活についてもっともっと皆さんに語りたいけど、次のメッセージがあるので、この辺で終わりたいと思います。イエス様は皆さんの止まり中に立てることができる方なんだけど、ただし皆さんがイエス様、私の止まり中に来てください、ね、この願いが必要です。イエス様に本当に止まり中に来てください。イエス様、私の止まり中に来てください。私今不安です、止まり中に来てください。私はこうです、止まん中に来てください。このようなことをイエス様を認めること、招くこと、それをすることによって、いつもイエス様が皆さんの止まん中に立っておられて、皆さんのあらゆるその不安、それを取り除いてくださいますように。主イエス・キリストの皆によって祝福しました。アメン。
それでは今いただきました御言葉を、それぞれが思いつつ、それぞれの中でよく噛みしめて、ハムハムして、反芻して、今それぞれ自身の唇で主に祈っていきたいと思います。主の御名を呼び求めましょう。報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
アーメン。
アーメン。主よ、あなたが報いてくださるお方であるということを私たちは信じて、それを握りしめて御前に進み出て今祈っております。どうか本当にあなたを信じる者、本当にあなたが十字架につけられているということ、死なれたこと、復活されたこと、そして私たちに現れてくださったということ、 本当にあなたが復活された主であるということを本当に私たちがしっかりと握りしめて信じ込んで、そして私たちのこのあらゆる問題課題も私たちの将来も死から命へと復活するのだというあなたの報いを主をしっかりと握りしめて進みゆくことができますように、そして実際にあなたからの報いを実態として受ける私たちでありますように、主をどうか助けください。信仰は望んでいる事柄を保証し、保証フーポスタシー、これは権利証書という意味です。信仰は望んでいる事柄の権利証書、主を私たちはこの信仰という権利証書を世界に掲げていきます。世の中は神という権利証書ですが、しかし信仰という権利証書はそんな神ペラよりもはるかに力強く、主を本当にこの今悪どい者たちが握りしめている世の中を、これ私たちのもの、この経済は私のもの、この仲直りは私のもの、この癒しは私のもの、信仰の権利証書を振りかざして次々とそれを我がものとしていきます。あなたは報いてくださる方であると信じるもの、喜んでくださると書いてあります。本当にこの時代このように振りかざすものがいないので、私たちが振りかざすときあなたがどれほど喜ばれるでしょうか。それゆえに私たちは本当にあなたが生きて働かれる主、復活された主であり、そしてあらゆる問題を解決する主、あるいは必要を満たす主であることを宣言して今この時代生きていきます。この復活祭イースター感謝いたします。あなたが本当に復活されたゆえに私たちも復活できる望みを感謝いたします。どうか一人一人がこの復活祭以降本当にあなたの命にあって復活していく一人一人でありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それでは154番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。154番です。 我らはあなたの御前に集い、あなたが復活されたことを感謝し、この主日我らはここに集い、あなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、また御言葉を聞く耳を捧げ、そして捧げ物を捧げました。どうかあなたがこれをお受け取りになられ、一人一人に豊かに報いてなさすように、御言葉に示されている通りに、本当にあなたに忠実に捧げし、一人一人にはあなたが一人一人を蝕む稲子を叱りつけ、またあらゆる病を叱りつけ、またあなたが天の窓を開き、豊かに栄光の穀物を降らせてくださすように、満ち足りますように、喜びにあふれ、また本当にあなたにますます感謝と賛美があふれていく一人一人でありますように。主よ、復活の朝、本当に弟子たちは平安の息吹を主よ豊かに降り注がれました。本当にこの一人一人にもあなたがシャロームの息を吹きかけて、聖霊を受け、そして権威を受ける一人一人でありますように、全世界に出ていき、あなたの栄光の商人となる一人一人でありますように、あなたが若者たちにますます将来と希望を豊かに与え、そして本当に御言葉によってよりすぐりの未来勝ち取る一人一人でありますように、また大人たち一人一人でありますように、栄光の子育てができますように、栄光のビジネスができますように、栄光の仕事を、栄光の手の技が与えられますように、そして本当にますますその与えられた全てを用いてあなたの栄光を表していく一人一人であり、またこれから始まる1週間も本当に安全で無事に守られた1週間、あらゆる世の病や害毒から守られ、誘惑から守られて、むしろ勝利する勝利者、分断者、一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。ではご起立ください。賛美の557番、主の祈りを賛美して、その新祝祷をいたします。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。